と
デカミの
パイハワラジオ。
パイハワ、
パイハワ、パイハワ、
パイハワ、
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 パイハワ、ハワハワ、パイハワラジオをお聞きの皆さん、パイハワ。バンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。なんとちょっと遅めの夏休みということで、しおは今家族旅行で韓国に来てまるー。はわー。しおとパパリンとママリンと3人で来てまるよ。ちょっと生ではないんだけど、海外からラジオをお届けするのは初めてなので、ちょっとどんなことをしたかとか気になったこととかをこのパイハワラジオのリスナーのみんなに最速で報告をしたいと思いまる。まず羽田空港からこの韓国屋さんについて初めて行ったのが、あの市場に行ったの。そこで食べたのがね、ピンデトックっていうチヂミの種類なんだけど、韓国風のお好み焼きみたいな風に日本では紹介されてるやつ。あれね、焼くっていうよりね、ちょっと広めのフライパンで、なんかほぼ油で揚げてるみたいなレベルで、すごい油がいっぱいの中、焼かれてたなのな。外がカリカリで中はちょっともちっとしてて、すごい美味しかったなのだな。あとね、タラと白子のお鍋を食べました。なんかタラは普通に切り身が入ってて、白子がねものすごいいっぱい入ってたな。なんかお鍋の味はちょっと辛いやつだったんだけど、塩辛いのあんまり得意じゃなくて、なんかもう辛いなのって言いながらも、でも美味しくて食べたね、頑張って、うん、辛美味しかったんです。なんかこんなに一度に白子を大量に食べることは今後ないんだろうなって思ったね。そう、韓国に来ない限り。それから夜はハンガンっていう川、ハンガン川のクルージングに行きました。あとね、ハンガンはね、日本で言ったらお台場みたいな感じで、すごいビルとかが光ってるのが見えて、夜景が綺麗だったなのな。なんか、カップルがすごい多かったかも。それからね、あと食べたのが、カルチジョリムっていうのと、オルンゴジョリム。これがカルチジョリムがタチウオの煮付けで、オルンゴジョリムがサバの煮付けって書いてあったんだけど、なんか煮付けっていうよりね、やっぱチゲみたいなお鍋にこの魚たちが入ってるみたいな感じだったね。辛かったけど美味しかったよ。でも辛かったからもうお水をすごい飲んだ、塩は。辛美味しい。韓国辛美味しいなのったね。なんか塩がね、この市場の特徴を見つけたんだけど、何かね、一つに特化したちっちゃなお店が集中してて、なんか照明屋さんだったら本当に照明しか売ってないお店、ちっちゃいお店が何軒かまとめてあったりとか、ラッピングの材料が売ってる屋さんとか、そのタチウオのお鍋を食べたのもタチウオ横丁って言われてて、その何軒かねまとめてあるの。あと市場はものすごい勧誘っていうか、いらっしゃいいらっしゃいみたいな、なんて言うんだっけ、呼び込みみたいなのが多くて、この帽子どうだよどうだよじゃないか、どうだいみたいな歩いてるとすごい声をねかけてくるの。それは苦手でした、シオは。最初はね、なんか、あ、はは、みたいな感じで、ちょっと、なんか、いいです、みたいな風にしてたんだけど、なんかもう途中からものすごいそれが多すぎて、大変だから、もう、 真顔で通り過ぎました、シオは。こうしてシオの心が無になっていくと思いながら。そんな中でね、気になったのが、声をかけられた時に、完璧な偽物あるよ、完璧なコピーあるよって声をかけられたの。シュウはその完璧な偽物っていう言葉がものすごく引っかかっちゃって、今もねずっとね考えてるんだけど、完璧な偽物だったら、でも偽物だけど完璧なんだったらそれでもいいのかなとか、いろいろ考えたね。でも本物になりたいと思ったりとか、なんか考え出したらすごい深い感じになっちゃって、どうしたらいいかわかんないなのけどね。やっぱり普段見ない世界を見に来て、こう考えることってありまるなーって思ったな。それからなんか、市場以外も行ったの。ね、明洞に行ったんだけど、明洞は、なんか市場とかじゃなくて、もうちょっと、なんだろう、原宿とかに近いのかな。なんか、いろんなお店がいっぱいあって、お洋服屋さんとか、あと、シオも知ってるようなコスメのお店とか、いろいろあったんだけど、ネットで見てて、食べたいと思ってたものがあって、それ、カフェデパリスっていう、まあカフェなんだけど、そこにあるね、マスカットボンボンを食べました。すごいの、これね、画像を検索してぜひ見てほしいんだけど、パフェみたいなグラスに、なんかね、マスカットと、あとクリームが、すごいね、乗ってるの。で、クリームが、甘さが控えめで軽めのホイップが乗ってて、それとね、それの上に、マスカットが、こう、敷き詰められてるの。ものすごく。で、パフェグラスの、側面にも、マスカットが大量に詰め込まれてる様子が、ご覧いただけるみたいな状況になってて、もうね、韓国に来て一番テンションが上がった瞬間だったね。あと、すごいフォトジェニックだったので、画像も上げたいなと思いまる。こんな感じのかな。この収録の後も、もう少しだけこちらに滞在するので、シオは残りも楽しみたいと思いまる。また気になることがあったら、なんか報告しまるね。それでは、デカミちゃんにお返ししまる。あ、PS、デカミちゃんがくれたナイトウェアを旅行に持ってきてまるよ。なんと、今着てまるよ。かわいいなの、ありがとう。それでは、以上、韓国から恋しよりんごでした。パイハワー。
はい。というわけで、A, B, C, D, E, F カップ、歌って踊れるバンドマンパイパイデカミです。お聞きいただいた通り、シオさんがちょっとおすすめの夏休みで家族旅行でね、韓国へ、韓国へ行ってますので、今回はデカミが日本からお送りいたします。まず、なんですけど、今週撮れないねってなって、韓国行ってるじゃんってなって、じゃあなんかメッセージ30秒とか1分ぐらいでもらって、それで今週私やりますよみたいな感じで了解ってことでメッセージをもらったんですけど、めっちゃ長くて、性格、真面目な性格が出ている、この逐一すべてファミリーに報告したいしおさんの性格が出てて、ファイルの分数を見た時にまず笑いましたね。8分ってと思って、家族旅行中に8分一人で喋ってるのやばくないですか。まあまあね、オタク思いだなっていうことで、韓国ね、すごい行ってみたいんですよ、私も。実は、これ結構前も言ったかもしれないですけど、小学校5年生と6年生の時に、私、草なぎ剛さんとね、スマップの、本気で結婚できると思ってて、結婚した暁には、長男カンとしても活動してますから、韓国へ行くこともあるだろうと思って、ハングルの勉強してたの、結婚を見据えて。だけどね、ちょっとハングル、ちょっとだけ、まあでももうだいぶ勉強してなくて、かなりやっぱ勉強しなくなると忘れちゃうので、もう全然読めないし、全然喋れないけど、まあ多少は 普通の人よりは読めるぐらいの感じでね。だからね、行きたいんですよ、いつか。しかもなんか日本語がすごいね、あのとは言ってもすごい通じるらしくて、あの翔さんもメッセージで言ってましたけど、なんかこっちおいでみたいな、すごい勧誘をされたんですよね。なんか日本語のね、なんかね、覚えてるんだって。そういう可愛いですねとか声かけをすごい覚えてたり、あのそういう観光のね、街の人は喋れるみたいなんで、行ってみたいですね。やっぱり言葉が通じるのは大事だな。韓国行ってる友達すごく多くてさ、最近もうめっちゃ行きたい。なんかあのパックとかね、もらいます、よくお土産で。韓国以外ではどこ行きたいかな。なんかまあいろいろ海外行ってみたいですけど、まずは日本全部行ってみたいですね。47都道府県なんだかんだ仕事でいろんなとこにあの行かせてもらったりして、主に仕事でね行かせてもらってますけど、どこ行きたいかな。福島は行ってみたいな。福島と、あとは行ってないとこで行きたいとこどこだろうな、まあ、この前島根行ったんで鳥取とかね行きたいですね。ぜひぜひ。いやいいな、旅行行きたい。旅行してないな。塩さんのお土産期待してよ。あるか分かんないけど。というわけで、今週もたくさんメールが来てます。ありがとうございます。ラジオネームソネヤンさん、ありがとう。しおりんでかみさん、こんにちは。ハワン、ちょっと今ね、ちょっと頑張ったから。いや、ちょっと行く前、メール行く前にいいですか。私ね、あ、そう、あのあれなの、あのディズニーランド行ってたんですよ、5年ぶりに。あのグラビアアイドルの友達と、それでね、なんかすげえはしゃいじゃって、うぇーとか、ミッキーとか言ってたらね、なんか喉ガサガサになっちゃって。あの、今、あのね、割と普通に出てる、ちょっと鼻声かなぐらいなんですけど、この調子であと3時間ぐらい喋ったらね、もうカサカサの、何?鬼やっこさんが、ボンジョビ歌の時みたいな声に、ね、なるんで、ちょっとサクッとね、終わるかもしれない。今週ラジオ。あ、でもそう、ディズニーすごい楽しかった。すごい楽しかったっす。はい、というわけで、ラジオネームソネヤンさん、しおりんでかみさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせてもらってます。先日人生初の映画エキストラ体験をしてきたので報告です。その映画はでかみさんも出演されるなっちゃんはまだ新宿です。おた仲間からエキストラの募集をしているとの情報が回り、これも経験と応募し参加してきました。当日のエキストラは僕含め6名ですが、皆さん役者経験者やエキストラ経験がある中、ど素人は僕だけで不安になりました。しかしスタッフさんの的確な指示でなんとか無事に乗り切ることができました。当日はデカミさんの撮影もありましたが、我々エキストラは待機部屋におり見ることができませんでした。残念。ただ主演の菅本優子さんと池田夏実さんを間近で見られ、映画の作られる場所に立ち会うことができて貴重な体験となりました。完成が楽しみです。あとデカミ T シャツを着ていたのですが、スタッフの女の子にそのシャツいいですねと褒められたこともおまけで報告させてもらいます。というわけでありがとうございます。あのですね、そう、実はね、私映画デビューするんですよ。あのなっちゃんはまだ新宿というゆうこすさんと、池田夏実さんのダブル主演なのかな、ダブル主演の映画でですね、あのミュージックラボミュージックラボミュージックラボのムージックか、ムージックラボの、何出展する作品で、来年公開予定だと思うんですけど、そう、ちょっとねまだ全貌が見えない、言ってはいけないことが多いので、こう、 うっかり口が滑らないようにって感じなんですけど、あのこの前私もクランクインして、その日のね撮影に来てくれてたんですよね、ソネヤンさんは。そう、私ね、この日エキストラの方とかが来るって、てかそのね、その映画の作り方私も知らなくって、ソネヤさんと同じように、そのどんだけ人が関わってるかとかもだし、その1日に何シーンも撮るって、まあ普通に考えたら当たり前なんだけど、なんかそれがこう頭になくってさ、こう自分の出る部分の台本だけ読んでて、あ、今日ここ撮るんだなって思ってたんですよ。もうだから、集合場所行った時にエキストラのね人とかがいて、私もクソ髪の毛ボサボサのドスッピンで、まあ、マスクしてましたけど、しかもなんか地獄みたいに眠そうな顔して待ち合わせ場所行っちゃって、でね、ソニアンさんはね、まあ、ちょっと あんまりこう情報出すのもあれですけど、個人のすごい現場にも来てくれるから、あっと思って、いると思ってさ、こんな姿 見せられたら本当にね、100年も恋も冷めるんじゃないかみたいな。本当ね、あの私服で行ったんですけど、撮影現場にはあのクソみたいなね服装してたしね、服もあのもう起きて服の山からあるそのもう一番上にあるトップスと一番上にあるあのボトムスみたいな組み合わせで行って、そうなんですよ。いやでもね、私もすごいなと思って、なんかこんなにこうなんだろう、あの言ったらその学生の方が多いんですよね、スタッフさんに。でもすごいもうあのプロというかちゃんとね私たちのケアとかもしてくれて楽しかったですね。あの本当に内容が言えないから、その楽しかったとか緊張したとかしか言えないんだけど、まあでもね、あのツイッターに写真は載せてて、いつものピンクの衣装なんですよ私が。それはねどういうことなのかなっていうのを公開まで楽しみにしてもらえたらと思います。あのエキストラの皆さんもともね、あの私が勝手に写真を撮ったんですよね、撮影現場で。それもいつかあの上げようと思うので、ありがとうございましたご協力。でもなんかあのそれもさ内容が言えないからあれですけど、控え室でエキストラの方含むあのゆうこすさんとかの撮影をね、ちょっと声とかが聞こえてきてて超いい感じっぽかったですよね。なんかみんなエキストラとは思えないようなというか、ちゃんとこう演技が演技指導入ってる感があって、ちょっと私もさ見てないからそっちの撮影は楽しみにしてます。やっぱね、あと T シャツ褒められたんだね、よかった嬉しい。どの女の子だろう、なんか女の子可愛い人多かったっすよね撮影現場。多分私より全然若いしね、皆さん20とか22とかそんぐらいなんじゃないですかね。デカミティを着てたら女の子に褒められるからみんな着た方がいいよ小指にマニキュア塗ってデカミ T シャツ着たら女に褒められるそういうの作ってこう、どんどんあの三輪明宏さんの待ち受けみたいな感じで作っていきましょう、ね、あそう、あのね、ちょ全然関係ないけど、その三輪さんの待ち受けの話をね、あの前回か前々回にしたんですよ。でなんかその話をね飲み屋でもしてたの、懐かしいよねみたいな。したら最近は湘南の風のショックアイさんがそうなんだって、待ち受けにするといいらしくて、ちょっとね調べたら一発で出てくるぐらいショックアイはもう歩くパワースポットってなっててあのもうね、ゲッターズ飯田さんのお墨付きらしくて、もう結構今のその LDH ファンに限らず、あの JK とかはねショックアイさんを待ち受けにするみたいですよ。自分もしようかなって思ったんだけど、なんかあの1回してたんですけど、1日だけショックアイさん待ち受けに、なんかね忘れてて待ち受けにしてることを、すげえ毎回びっくりするからやめました。普通にももちに戻しました。まあ、ももちもね私にとっては歩くパワースポットみたいなもんなんでいいやと思って、まあよかったらあのデカミ T シャツ着て小指に爪ねマニキュア塗ってショックアイさんか、ショックアイさんロック画面にしてホーム画面三輪さんにしたら最強なんじゃないですかはい、というわけで、ありがとうソニアンさん。そして、お次も行きたいと思います、ラジオネームカレー100人前さん、ありがとう。デカミさん、しおりさん、こんばんは。こんばんは。オセロの松島さんが進化してユウさんになり、ユウさんが進化してシンディーローパーになる、その昔誰かがテレビで言ってました。ふと思い出したので報告しますお二人は最近思い出したことやラジオやツイッターで言うほどではない報告がありますか。というわけでね、本当にラジオのメールに送るほどでもない報告が来ましたねまあでもなんかね、わからんでもない、なんかあれですよね、コロコロチキチキペッパーズのナダルリバースレボリューション的なことですよね、きっと。なんかあのありますよね、ナダルさんの何言われてもちょっと上にして言えるみたいなやつ、割り箸って言ったら菜箸みたいな、なんかいやだって私あのなんかすごいね、お笑い向上委員会とかでナダルさんのその芸クソ叩かれてたんですけど、そんな物の名前言うだけで笑いになると思うなみたいな感じでなんか死ぬほど叩かれてるけど私は好きです。なるほどね。あのね、その本題に行く前に、あの私はあれですよ、あの小峠さんに似てるっていうのをこう、まあ、もう自他ともに認める感じで言ってて、あと、まあ、あの、小峠さんの方が、なんかこういう方するとすごいあれですけど、小峠さんの方がすごい面白いから、小峠さん、小峠さんって言ってるけど、あの実際一番似てるのタンポポの川村さんなんですよ。そう、タンポポの川村さんにもすごい 似てて、髪型が近いのとかもあって、あとね川村さんもおっぱいでかいんですよね。 H カップあって、お会いしたことないですけど、そう H カップあるんです。川村めっちゃねいい体されてるんですよ。なんかロンハーの奇跡の一枚とかでグラビア撮ってましたけど、すごい綺麗で、そうでね、私そのまあね、小峠さん川村さんもすごい嬉しいんですよ。全然似てるの本当に嬉しいんですけど、やっぱりね今まで言われていやないでしょって思いつつも嬉しいなって思ったのは、キュートの鈴木愛理さんと、あとね最近言われたのが、女優の春さんはね髪切ったらめっちゃ言われるようになって、本当にみんなちょっとね眼科を受診した方が眼科を受診するか眼鏡を買い替えるとかなんかそういうのした方がいいんですけど、しかもそれでねなんかエゴサーチとかしてるとさ、なんかまとめブログとかも出てくるんですよ。こう結構それでね春とパイパイで髪交互に貼っていくっていうスレがまとめられてたりとかして、ね嬉しかったですね。だからあれかもね、私が進化して川村さんになって、でその最終形態が春さんとか鈴木愛理さんなのかもねって思う。なんかツイッター検索しててもさ、なんかパイパイデカミに似てるって言われたとか、お前この写真パイパイデカミかと思ったって言って、なんか写真載せてたりとかねする方がいるんですけどね、すごい似てるんですよねみんな。なんかそみんながね嬉しいかどうかはさておきなんか結構喜んでるっぽい人にはリプライとか送ってます。あ似てますみたいな、そっちの方が何々ちゃんの方が可愛いけど似てますねとか送ってて、その似てるなんか誰々、まあ、例えばね、まあ、田中としましょう。田中のこの写真パイパイデカミかと思ったって言ったら、その田中と思わしき人からふざけんなし死ねみたいなリプライ来てて、それそういうのはそっといいねをして何もリプライとかせずにごめんねっつって大丈夫だよ、だからこの延長線上に春さんと鈴木愛理さんいるから安心してって思いながらねいいねしてます。私は
悲しい
いやまあね、いやでも自分がさなんかさ中学生とか高校生で言われたら嫌だよ。そんななんかバラエティーでねなんかあれのしすぎで膀胱炎になったとか言ってる人に似てるとか言われてさ、しかもその何まあねオタクのみんなはすごいね可愛いとか甘やかしてくれますけど、ツイッターのフォロワーとかはねこう100人が100人可愛いっていう顔じゃないからさ、どう見てもそりゃね似てるって言われたら複雑でしょうよ。私もあえて名前はその小峠さん川村さん愛理さん春さんみたいに名前出さないんですけど、あんま嬉しくない人も今までそれありましたからね、私が社長ですっていう人とか出しちゃった結局まあ言われたことあるけど、そうそうあんまり嬉しくなかったあ、ね、そうあるよねそういう延長線上みたいな、ナダルリバースレボリューション的な、ね、エボリューションか分かんないけど、なんだろう最近思い出したこと、塩さんには今度聞こう言うほどでもない報告か、うーんそうだな、言うほどでもない報告っていうと、まあそのたびたび名前を出してる山田という OL とポアンのベースのマリナティシャンと本当に仲が良くてすげえ遊んでるんですけど、もうね前はさ、まあ、やっぱり誰かと遊ぶとね、そのディズニーとかもまあ特別だしさ、普段行くわけじゃないから報告しますよ、誰々ちゃんとディズニー行ったとか、あとまあ水野しず姫の玉エレンとやってる女子会もそんな、ね、毎月毎月やってるわけじゃないから、やったらね一応報告というかさしますけど飲みましたみたいな。もうね山田とマリナと遊んでもね言わない、もう日常だからそれが。しかもそのなんかやっぱね遊ぶ約束とかしてなくって、暇だなと思って LINE してみたいな感じで遊んでるから言わないよね。だからその遊びの中でその時はめちゃめちゃ盛り上がるオリジナルのゲームとかできるんですけど、それもね報告しないよね、わざわざ。なんかその場ではめっちゃ面白いから、これ今度ライブで言おうとか、これ今度ツイッターにちゃんとまとめて書こうとか思うんだけどね、一回寝て起きるとなんであんなに笑ってたのか全く分かんないっていう とかですよね。最近その山田とあの王将でやった遊びはあのお互いね、最近かっこいいと思った俳優さんとかバンドマンとか、まあ、あらゆるねあの方がいるじゃないですか。あの別にツイッターで見つけたただの男とかも含めてそういうのをあの自分がこう iPhone で出してね、画面を全画面表示にして、で相手にこうパッてこうパッて見せるの、こういきなり、それで驚かせた方が勝ちっていう全然伝わらないよねこの面白さ。すげえ面白かったんだけどな。それでずっとねこうあのなんか基本あんまり見たことないイケメンにするみたいな独自のルールがこう、ね、こう暗黙の了解であったの。最近見つけた私の男みたいな感じで、あの私もねあのわざわざさツイッターで日曜日だからおしゃれさんとつながりたい、1ミリでもいいなと思ったら RT みたいなあのきな臭いハッシュタグからそういうきな臭いハッシュタグ自撮りしてる男ザクザク出てくるんでそういうのから探してこの人かっこいいよとか言ってこう、ね、見せてて大事なんだけど、こうだんだんその相手をいかにこうねギュンってさせるかにこうこだわり出して、相手が好きな男あのまあ山田だったらあの木下力さんとかを急に出して、はぁーみたいな、いかに下北で大声出させるかみたいなゲームになって、私も山崎賢人さんとかを急に見せられて、あの結構まあねお酒も入ってて大声をね出してて、で最終的にはあのインカメの表示にして急に山田にねこう見せたらさ、イケメン見ると思ってるのにさ、こう自分の顔がさパッて映るわけじゃん。そしたらね結構ね迷惑なレベルの声出しちゃってあのそれでねもうやめました隣で飲んでるおじさんがちょっと怪訝な顔してきてたんで終わりっつってやめた。そんなもんかな、言うほどでもないでしょ本当に
本当にどうでもいい、
本当にどうでもいい僕。なんだろうな、あとあ言うほどでもないっていうか恥ずかしくて言えないっていうのは、あのインディゴラエンドさんのライブに行ったんですよ9月10日に。あのなんか夏とかにツアーをやってて、でなんか夏フェスが間に挟まって、あの全然セトリとか違うんだけど一応ツアーファイナルみたいな感じのやつがあって、それ行ってたんですけど、でまああのねこう見させてもらって、なんかすごいさすごい感動して、なんかね多分こう日々鬱憤とか溜まってたんですね、きっと。あのすごくストレスをこう自分が思ってるより感じてたっぽくって、なんかね本当にね家で一人でねなんかこう泣かないようにしてるんですよ、あのうつ病になっちゃうからうつ病になっちゃうからね、こう救急車も来てますけどうつ病になっちゃうから泣かないようにしてて、本当に映画とかを見て泣くようにしてるんですよ。その音楽を聴いてとかこの芸術に触れて泣くのはこう免罪符があるじゃないですか、すごいっていう風にしてたらね、なんかね嘘みたいに泣いちゃって、インディゴのライブでもうねもうボロボロになっちゃったんですよ、もう顔もだし、なんかあーみたいな、すごい泣いちゃって、でその後まあ挨拶をねあのしに行かせてもらったんですけど、あのなんかあの本人たちもその MC 出てたんですけど、後にイベントが入ってたらしくて、コーストだったので、
うん、
新木場コースだったから、新木場アゲハになるからか、その夜のイベントが入ってたからこう結構カツカツな感じだったみたいで、こう自分の中ではすごい泣いちゃったから、あのトイレ行って化粧ちょっとファンデーションとか抑えて行こう、挨拶できっとあのさせてもらえるから行こうと思ったら、すごいねよくマネージャーさんにもよくお会いするので、あデカミちゃん行こう行こうみたいな感じですごいすぐ連れてかれちゃってあ全然いいんですけど、そんなのね言う資格ないから、あのね本当にボロボロのまま、しかも なんか泣きたてのままっていうか、まあ、涙もう拭って止まってたけど、まあ、泣いた後の人の顔のまんま行っちゃって、でしかも感動しすぎてなんか言葉がねマジ何も出なくなっちゃって、すごい良かったですみたいな、なんかファンみたいな感じになっちゃってね、そうすごいねメンバーの方に泣いてんじゃんみたいないじられて恥ずかしかったっすね。これはなんかどっかで消化しないと恥ずかしすぎるって思ってたんだけど、あのツイッターに書くとねこうまたあのインディゴとねゲスのファンの人すごい仲良くしてくれるんですよ、会場とかであの見つけてくれたりとかしても、だからねあのいじられ材料をねあんまり作りたくないなあのあくまで仲良くしていきたいなって思ったから、ね、いじられるとちょっと困るんでね、まあさすがにパイハは聞いてないだろうっていうこの奥まったところで言う感じで、そうすごい泣いちゃったっていう話そんなもんかな。じゃあコーナーは 来週やりますか。ちょっとね、一応こう今週読もうかなと思ったけど、やっぱこれはしおさんと言った方がいいぞっていうことで思ってますので、そんな感じですかね。はい、というわけで、今週は、しおさんの韓国からのメッセージと、私デカミでお送りいたしましたが、毎週やってますしおりん姫の恋し王国の作り方と、マドマーゼルデカミの適当占いというコーナーありますので、そちらにもお便りやその他にもこんなこと話してっていうねメールお待ちしてます。今週はなんでねこういう形なんでちょっとお便り多めでお送りしたけど、そういう回がね別に普通の回もあってもいいと思うので、どんどんじゃんじゃん、常連さんも初見さんもみんなください。というわけでメールお待ちしてます。パイハワラジオへのメールはパイハワ@perfectmusic.jp paihawa@perfectmusic.jp までお願いします。そしてツイッターの、ハッシュタグ、パイハワお便りでも募集してます。お便りは、漢字ですね。おがひらがな、たよがべんで、りがひらがな、パイハワお便り、パイハワはひらがなです。そんな感じでお送りしてます。ちょっと待って、ちょっとね伝わるか分かんないけど声若干ガサガサになってきたの分かりますよしまあみんなはディズニー行ってもあんまりね節度ある走り方をしてください。というわけで、告知をしたいと思います。まずじゃあ代わりにしおさんの方、夏のオーバイブス発売中です。そしてツアー追加公演9月19日浜松フォース、9月30日函館クラブココア、11月12日沖縄アウトプット、沖縄がファイナルですよね。11月のね沖縄クソ楽しいと思うんで、旅行がてらでもね皆さん行ってください。リリースイベントも、リリースイベントも終わったんだ全部。そうだそうだ、まあいろいろなことが、なんか最近ねアベマとかもめっちゃ万文さん出てて、私はこそこそ見てるんですけど、いろいろそういうメディア情報もあると思うので、詳しくはツイッターや万文 .jp をご覧ください。そして私の告知、本日9月15日月例イベントあります。そう、山田とマリナがゲストで出てくれますので、新宿デュースでトーク中止のイベントです。フォーショットチェキもねやるから、ベロベロになった我々と撮るというフォーショットチェキありますので来てください。そして9月17日東京コーリングの下北沢の日に出ます。下北沢デイジーバーにて2時半からとなってます。同じ事務所のアカシックさんも出るし、そのポワンもね6時ぐらいから同じデイジーバーで出るし、1日サーキットイベントなので下北沢を楽しんでもらえたらなと思います。私この日はバンド編成のパイパイパイチームで出ますので、ぜひ来てください。そして9月18日下北沢ガーデンにて行われます大森聖子さんの生誕のコピバン大会に出ます。イエーイ、ハロプロコピバンで私はゲストボーカルとして出ますので、ゲストボーカルという名の、盛り上げ要員という感じなので、本当にね盛り上がらなかったらもうね大森さんになんと言え、もうどんな顔向けたらいいか分からない。もうね大森さん本当にね、私はねもうね大森さんと川谷さんと有吉反省会にだけはねもう一生かけて恩返しをしていかなきゃいけないって、そういう覚悟を持ってね芸能活動してますから、もうこの日盛り上がらなかったら私切腹するしかないんでね本当にねお願いします。盛り上がってってお願いすることでもないけど、まあ、盛り上がるように頑張るので、ぜひぜひチケットをお持ちの方は来てください。そして9月24日新潟の、アームバーというところで DJ をやります。 DJ としてのオファーはちょっと久しぶりなので緊張しますが、新潟の皆さんぜひ来てください。そして9月25日渋谷グラッドでコトちゃんの生誕に出ます。この日は、まあ、普通にライブというか30分なり25分なり通常通りの対バンイベントで、コトちゃんの生誕でエレンちゃんとかもね出るんで楽しいと思いますから、よかったらぜひぜひ来てください。詳細はツイッターパイパイデカミpaipaidekami.com をご覧ください。というわけで今週はこんな感じで、これ第29回だったんですか。ほー、なるほど。でもなんかどっかで1本だけ撮った日とかあるから、なんか数はなんかで、そう前回の収録の時にこれ数合わないんじゃないかと思ったんですよ。第何十何回とか言ってるけどって思ったんだよな。わかんない、わかんないけど、まあ来週には数整ってると思いますというわけで、来週は2人でお送りしますので、また聞いてください。ここまで聞いてくれてありがとうございました。それではパイハワー。